レンです。
エンマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャストです。
それでも地球は回っているって聞いたことあります、
はい、ガリレオが死ぬ前に言った言葉、死ぬ前裁判の時に言った言葉。
そうですね、ガリレオが裁判中につぶやいたとされている言葉なんですけど、
うんうん、
この時代この昔の記録に記載されてないんですよね。
ほうほうほう。
でガリレオが死んだ後に伝記の中とか、
うん、
他の人が書いたものの中に出てくる言葉なんですよ。
自分の記録ではないっていうこと？
そう。
ふんふんふん。
でしかも、まあ、そこに書いてるのもそれでも地球は回っているっていうのはちょっと付け足されてて、直訳だとそれでも動くらしい、
うんうん、ほう。
でしかも本当に言ったかもわからん。
え、じゃあ日本語に訳されるときにまた変わったってこと？
うん、地球とかは付け足されてる、日本語にするときに。
へ
ー、まあ、めっちゃ有名じゃんでもこの言葉、
うんうんうん、
まあ、だけど、まあ、現代でだから本当に言ったのっていうのもわかんないし、どっちかというと否定的な意見の方が多いらしいんですよね。まあでもこれってガリレオが地動説を主張していたっていうことで非常に有名なセリフなんですけど、
うんうんうん、
つぶやいてはないけど、まあ地球は回ってるよっていうのは言いたかったっていう、
まあ、それはずっと言ってたことだよね。
そう、
うん、
まあでもイメージがちょっと先行してるというか、こういうセリフが先行して広まっちゃってるっていうこともあるみたいですね。
確かに、もうガリレオといったら地動説で、その裁判の時に有罪になった時に一言つぶやいたみたいなイメージがもうあるよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
だからガリレオの話をするにあたってこの地動説のエピソードはめちゃくちゃメジャーなんだけど外せないなって思ったわけよ。
ちなみにさ、日本以外でもこのエピソードは有名で、うん、まあ、ガリレオイコールこの最後の言葉みたいなイメージがあるのかな。
いや、最後の言葉ではないんだけど、別に
最後の言葉ではないか
裁判中だから
裁判中の言葉、うんうん、
全然その後も生きてるんだけど、
うん、
他の国は分からん聞いたことないけど有名だと思う。あの、いろんなウェブページがヒットしてきたんで。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、なんで今回は前回の続きでガリレオ・ガリレイの晩年編をやりたいなと思います。
はい。
で、じゃあ一応前回のあらすじをしておきましょうか。
うん、
話は、まあ、1500年代の話ですね。ガリレオ・ガリレイってすごく天才なイメージがあるけど、まあ、結構若い時は苦労したり、
うん、
あとギャンブル大好きで、
うんうん、
借金まみれになったり、
うん、
大学に喧嘩を売ったり、
うん、
まあ、いろいろと大変な青春時代を送っていたっていう話は前回のエピソードでしました。
はい、
あとは落下の実験の話とかね、しましたね。重たいものほど早く落ちるわけじゃないよっていうのを主張したりとか。
あ、そうですね、あの斜面を転がすんだっけ。
そう、弾を転がして、
うん、
その速度を測ったりとか、
うんうん、
っていう物理実験をやっていたっていう話をしました。
はい。
で、当時主流だったアリストテレスの考え方を否定したっていうのが重要なことだったわけよね。
はいはい。
アリストテレスは重いものの方が早く下に落ちるっていうのを言ってたんだけど、
うんうん、
そうじゃないということを主張してたんで、うん、で物が落ちるっていうのでアリストテレス VS ガリレオっていう構図だったんだけど、
うん、
これそのまんま天動説と地動説にも当てはまるんだよね。
あ、アリストテレスは天動説も唱えてたの？
そう、
うん、
アリストテレスは地球が中心で、
うん、
空、まあ、太陽とかは地球の周りを回っている、
うんうんうんうん、
っていう風に言ってたんだけど、で当時の人たちもみんなそれを信じてた、
うん、
これに立ち向かっていくっていうガリレオの話なの今回。
おー、いや、なんかこれまでの話を聞いててもさ、
うん、
なんかアリストテレスの影響大きすぎるからさ、
うん、
もうそういう偉大な権力に立ち向かうのって大変そう。
そうそうそう、まあ、それを支持してた教会の力がすごい強かったっていう、
うん、
まあ、国の話だよね。
そうだね、
うん、まあ、ただこれに立ち向かっていく地動説だから、地球があの太陽の周りを回ってるんだっていう考え方、
うん、
これを最初に言ったのは別にガリレオ・ガリレイではない。
へえ、そうなんだ。
てかもっと昔の人が言ってたんだけど、それは誰でしょう。
なんかちょっと話した気がするね。科学史で出てきたっけ。
いや、出てきてないと思う。
あ、出てきてない。
うん、けど超有名な人です。
へえ、誰。
地動説といえば結構俺この人の名前出てくると思うけどな。発想の転換みたいな言葉で使われたりします。
あ、コペルニクスか。
そう、
ふんふん、
コペルニクスさん、 この人の方がガリレオよりも100年ぐらい前に地動説を言ってる。
あ、この人がじゃあ一番初めに地動説を唱えた人？
そうで、まあ有名な人って感じかな。でこのさ、コペルニクス的展開とかさ、よく言うじゃん。もう物事の考え方180度変えようぜみたいなのを言ったコペルニクスさんって、結構イケイケなイメージないですか？僕だけですかね。
経験なイメージ。
そうだって、もう変えちゃおうぜみたいなのを言ったってことは、コペルニクスっていう人よっぽどすごい革命家っぽい感じなんかなとか思わない？
いや、なんかもう歴史上の偉大な科学者は全員すごいっていうイメージだから、その中の一人みたいなイメージがある。
あ、そう。
特にその中で、あのすごいイケイケだみたいな、そういうイメージは特に持ってないけど。
そうか。コペルニクス的展開って言葉になってるぐらいの人だから、よほどコペルニクス的展開してたんじゃねみたいな。思わないか。いや、俺は勝手に思ってたよ。
うん。
だけど結構控えめな人なんよ。控えめというかね、ちょっと攻撃を恐れてたっていう人で、
はいはいはい。
で、まあ、さっきも言ったように世の中の人たちはみんな地球が中心で空が回ってるって思ってたんで、でもコペルニクスはそれを全否定しちゃうと危ないっていうのも分かってたわけよね、
はいはいはい。
教会にその考え方はもう教えと違うのでダメですみたいな、言われちゃうのが分かってたんだけど、実際に当時地球を中心にしてその星の動きを予測する計算とかをやってたわけよ、それだと惑星の動きとかはめちゃくちゃ複雑な計算式を使わないと辻褄が合わないと、っていうのは分かってたの、
はいはい。
だけど現代では太陽を中心に考えたらすごい綺麗に物理法則としてその式として予測ができるわけよね。星の動き、
なるほど。地球を中心だと考えると説明がややこしいけど、太陽を中心だと考えるとシンプルに説明できる。
そう、っていうのはもう当時分かってたと、なんだけど、まあ地球中心っていう教えなんで、それに従って無理やり惑星の動きを計算するっていうのをやってた。これがコペルニクスは許せなかったらしい。
まあだろうね。
そう、
物理学者さんはね。
そう、いや、こんな地球中心にしなかったら複雑な辻褄合わせの計算みたいのをする必要ないんだけどなって思ってたらしくて、でひっそりと地球を中心に考えなければもっとシンプルに計算できるっていうのをちょこちょこ書いてて、発表はしてないけど、で何十年もこそこそ天体観測してその裏付けを作っていったっていう人がコペルニクスなの。
手元にじゃあデータ残していったっていうだけで公表はしてなかったんだね、
そう、公表全然せずに、
うん、
でこれすごいんだけど、当時望遠鏡もないんで、全部目視でやってたらしいよ。星の動き
すごいな、それ。えてか、当時そもそも、1500年代のさらに100年前って言ったよね。
そう、1400年代がコペルニクスさんが生きてた時代ですね。
そもそも数式とかで表す時代だっけ、結構さ、言葉で表す時代が長かったみたいな話してたじゃん、でもコペルニクスさんの時はもうちゃんと数式使われてたんだ。
あ、そうだね、もう星の動きとかを計算するっていうのはやられてた。こそこそ天体観測をしてデータを集めて本当に信用できると思った友達以外には言ってなかったと言われてるね、やっぱ教会が怖いんで、だからさ、友達とさ、コペルニクスが多分これなんか地球中心じゃないっぽいんだよねみたいな、友達に言っても、いやお前それ言ったらやばいからやめとけってみたいなやり取りをしてたかもしれない、っていうね、これイメージ。あ、でも実際さ、自分だったらどうする、この状況だったら。
もう、でも私だったら同じことするかな、コペルニクスさんのように。やっぱ保身が大事ですから、命大事ですから。
保身が大事ですから言わない、
言わずに友達とかにちょこちょこ言うかも、
ああ、いやでもこれを言う友達もめっちゃドキドキするような正直。
まあね、
って思っちゃった。
いや、わかんない、どれぐらいさ、やばいことなのかにもよるよね。
ああ、
なんか、いやだってさ、それ科学的な話をしてるわけじゃん。なんか一般的にこう考えられてるけど、実際は地球の動きとかこうだと思うっていうさ、ことで、なんだろうな、なんか危険な思想を持ってるとかさ、戦争を今してるのに戦争反対だって言ってるみたいなさ、そういう感じではないじゃん。
まあそこまでではないか。
そうそうそうそう。そうだね、だからどれぐらい自分の身に危険が及ぶのかっていうのがちょっとよくわかんないけど、この話。
これはね、ちなみにこの後の時代なんだけど、コペルニクスを支持した人 が後の時代で火炙りの刑で処刑されてますね。
マジか。
ジョルダーノ・ブルーノっていう人とか。
そんなに、
うん、
なんでそんな天動説って当時大事にされてたんだろうね。
まあ一個はその教えとしてみんな信じてるものだから、みんなこの教え守りましょうって言ってね、その教えが間違ってましたってなったら、
うんうんうん、
その構造自体が揺らいじゃうわけじゃん。
確かに。その人たちの権威に関わってくるからっていうことなのかな。
そう、権威にも関わってくるし、
うん、
まあ、あとはそもそもそういう空の世界、今でいう宇宙とかって、うん、もう神々の世界だから、
うん、
理解できませんでした。
掃除機も理解できな
かった。もう一回言ったら、
もう一回言うか、
うん、
何に引っかかったか分かんないけどね、当時の空の世界、今でいう宇宙って、うん、もうそこ自体が神々の世界だから、僕たちの世界とはもう違うものですよっていうのがもうメジャーだった、
うんうんうん、
っていうのもある。今だったらさ、宇宙ってもう行くこともできるし、別に同じ物理法則で動いてるって分かってるわけじゃん。
うんうん、
でも昔は違った。地球
も宇宙の一部っていう感じだもんね。
そうっていうのだから、そもそもあんま触れちゃいけないみたいな、神々の世界だからっていうのもあったみたいで、そこにさもう言及するわけじゃん。そっちの神々の世界とかじゃなくて、もうで僕たちも別に中心ではないみたいな、
うんうん、
思想ってやっぱかけ離れてるよね。
確かに。
天動説と地動説で全然考え方が違う、うんうんうん、とか、まあいろんな理由はあると思う、これに関してはね。
なるほどね、
うん、
だから今の私たちが考える、
うん、
その重大性よりももっと大きいことなんだね、多分。
そうそう、
そのことは、
うん、
まあなんかどっちでもいいじゃんというか、それぐらいいいを唱えてもいいじゃんとか思うけど別に、うん、すごく重要なんだ。
そう、重要なんだよ。でこれコペルニクスさん実際どうしたかっていうと、
うん、
もうために貯めてデータを、
うん、
だけどどうしても形にはやっぱ残したいという気持ちはあったんで、
うんうん、
もう発表したいけど怒られたくないし、そういう処刑とかもされたくないから、
うん、
その発表しようとしてる本にめちゃくちゃクソ長い言い訳を書いて、
うん、
教皇様、僕は別に文句を言ってるわけじゃないですみたいな、
うんうんうんうん、
の長々と書いた上でデータを発表したの、
うんうんうん、
でもうそれちょっと時間かかりすぎちゃって、
うん、
印刷実際されて最終版を見た日はコペルニクスが死ぬ当日だったって言われてる。
あ、いやでも、
うん、
ちゃんと考えてその時期に発表したんだ。
そう、まあ、ギリギリよね。
うん、いや一番いい時期に死んだんじゃない、ちゃんと発表したことを、
ま
あ、確認して、
うん、
でも火炙りの刑とかされないまま死ぬっていう。
まあそうだね、
うん、
そういうことはなかった。で死んだ後実際に出版はされたらしいんだけど、
うん、
もう全く話題にならなかったらしいです。
なるほどね、
うん、悲しいよねこれは。これでも、
うん、
でこの時代はもうこれで終わりなの、一旦もう忘れられる。
うんうん。
でそっから数十年後かな、ガリレオの話に戻ってくるんですけど、これねガリレオがその天文学とかをいろいろ研究して地動説の考え方を出すっていうのはかなりラッキーなこと、偶然が重なったって言われてて、
はいはい、
これ1597年なんですけど、
うん、
オランダのメガネ職人の工房で子供2人が遊んでましたと、
はい、
でそのメガネ工房のその2枚のレンズを組み合わせてそれを通して見ると遠くの景色が拡大して見えるっていうことに気づいたっていう人がいたの。O レンズと凸レンズを通して見るとめちゃくちゃ景色が拡大されるっていうのがこれまず発見だったらしいの。
景色が拡大されるっていうのは、うん、何、望遠鏡みたいなこと？
そう、これ望遠鏡の始まりなんです。
おー、あ、それまではなかったんだ。メガネはあったけど望遠鏡はなかったんだ。
そう、
うん、
これがガリレオの時代に起きたっていうのがまずめちゃくちゃ奇跡と言えることで、
うんうんうん、
まあ、この時ね2倍くらいしか拡大できないものだったんだよね、望遠鏡って言っても、
うん、
でガリレオも、まあ、そういうものができたらしいっていうのは耳に入ったんだけど最初は興味を示さなかったと、
うん、
でその後にガリレオの友達のサルピっていう人がいるんだけど、
サルピ、
この人がガリレオと話してて、この時ねガリレオは先生やってました。
ほうほう、
30代40代ぐらいかな、
うん、
大学の先生やってたんだけど、この望遠鏡っていう道具を使うとすごい遠くまで見える軍事用のアイテムになるんじゃないかって相談したと。
サルピが？
そう、サルピが相談した。でなんでかというと、
うん、
ガリレオ先生やってたんだけど、
うん、
副業で科学の機器みたいなものを製作するっていうことをやってたらしいの。
おお、それは武器ってこと？
武器というか、まあ、実験器具とか、
うん、
そういうものもあるんだけど、軍事用に使えるものだったらめっちゃ売れるんじゃないかっていう。
なるほどね。うん。うん、
で、あ、これ確かに使えるかもねみたいな感じで、ガリレオがじゃあちょっともっとパワーアップさせるわって言って、
うん、
いきなり9倍くらいの望遠鏡作ったの。
おー、すごい、さすが。
すごいんだけど、
うん、
で、いやこれ9倍も拡大したらこれ国に売ったらめっちゃお金になるんじゃないっていうので、
うんうん、
ガリレオお金大好きなんで
、うん、
政府に売って、で給料を倍にしてもらって、
うん、
もう終身雇用にしてもらったらしいの。
おお、
すごいよね。
すごいね、
売り込んで、
うんうん、
でもうこっからもっと僕強い望遠鏡を作れるんでっていうので、
うんうん、
給料もらって、最終的にこれ30倍まで倍率を上げる。
すごい。自分で作ったんかな。
そう、自分で作ってるらしいよ。
手で？
手でじゃない。
すごいね。
うん。まあ職人さんみたいな人ももちろんいたと思うけどね。
うんうんうんうん。
で、これでもガリレオの元に倍率が高い望遠鏡が揃うと。
うん。
で、これ1609年、ガリレオ45歳の時なんですけど。
うん。
これで空を見上げてみたって言われてる。
うんうんうんうん。
したらさ、とりあえずやっぱ一番大きい月見るじゃん。
はい。
で、これなんじゃこりゃって驚くわけよ、そこで。
うん。
で、アリストテレスとか他の人が言ってたのは、もう天上の世界は異なる物質でできているので、
うん、
もう全然違う世界ですと。
うんうん。
っていうのを言ってたんだけど、ガリレオが望遠鏡で月見てみたら、なんかすごいデコボコしてるぞって。
うん。
気づくん。なんか地球っぽくねっていう。
うんうんうん。
全然違う世界って言ってたけど、実は僕たちの世界と変わんないんじゃないのっていうのをここで気づいたね。
なるほどね、うん、望遠鏡で見た月から初め発想を得たんだ。
そう。
おー。
で、まあいろんな実際惑星見てたりするんだけど、例えば木星も見てみたと。
うん。
したら木星にもなんか月っぽいの回ってるなっていうのも気づいたの。
もう、そこまで見えるんだ
ね。見えるらしいよ。
30倍で、
うん、
うん。
まあ木星の衛星結構でかいんじゃないかな。
衛星？あ、木星にの周り回ってる惑星ってこと？
あ、そうそうそう。月は地球の衛星ですけど、う
ん、
くるくる回り回ってるね。で、だからまあ木星ももしかしたら地球みたいなものなんじゃないかとか、
うんうん、
言えるわけじゃん、
うん、
っていうのがこれ一つすごかったこと、
うんうん、
で、まあ、結構その図鑑とかだと、まあ、それ見てすぐにガリレオ・ガリレオがひらめいた的な書き方をしてるのもあるんだけど、
うん、
もうちょっと詳しいやつ見ると、まあ、すぐ分かったわけじゃなくて、何週間も何ヶ月も記録していって、
うん、
月をずっと観察したら影がこうやって動いてるとかを観察して初めて、あ、このデコボコは山っぽいぞって分かるとか、
うんうんうん、
っていうのをひたすら観察し続けてやっと分かったって言われてる。
確かにね、
うん、
1フレームだけだったら何を示したのか分かんないもんね。
そうそうそう、
うん、
だからそこの分析も前回もガリレオの話しましたけど、いろんな実験細かいとこまで気にしてやる、
うん、
摩擦力なるべくなくそうとか、
うんうんうん、
そういうね、ちょ凝り性なところが生きてるっていう感じがするよね、
うんうん
うん、もう月の影で山の高さも計算したとか言われてるからね
すごいな。
うん、ピタゴラスの定理を使っていたらしい。すごいよね。
地道に観察して、で一個一個計算とかもして考えてたんだ、
う
ん、
そう。でこれ分かっちゃったからさ、
うん、
発表してってなるわけよ。
あ、地動説が分かっちゃったから。
そう、地動説というか、もう宇宙は僕らの世界と変わらんっていうのと、
うん、
やっぱりその地球が中心じゃない、
うんうん、
それはもう月とか、まあ木星とかを見て、その公転っていうのが起きてるっていう。
公転？
発想よね。自転公転の公転。
ああ、はい、はい。
だからやっぱり太陽の周りを回ってるんじゃないかっていう。
うんうんうんうん。
っていうのがもう観察からこう言えるぞってなっちゃったから、
うん、
なんとか発表したいと。
ちなみに、うん、その時ガリレオはコペルニクスの発表は知ってたの？
そう、これね、出会うんですよね、ちゃんと。
あ、じゃあこれまでは別々に、
うん、
別々にっていうか自分で考えてただけだった。
考えてというか、まあ、観察して
、
そう、
そうだろうなって思ってただけだったけど、コペルニクスの発表は知らなかったんだ。
あのコペルニクス死に際に本出したって言ったじゃないですか。
うんうんうん。
も
う
それはちゃんと把握してる。
あ、その時は把握してたんだ。
そう、
うんうん、
だからそれも巻き込んで、
うん、
なんとか今の世の中の思想を上書きしようとして本を出すんですよね。
うんうん。
正解の報告っていう本なんだけど、
はい、
星の世界の報告ですね、
うんうん、
これね60ページくらいしかないすごい短い本なんですけど、
うん、
これも月とか惑星とかめちゃくちゃ細かいところまで描かれているすごい本なんよ。でこれがねバカ売れするんですよね。
あ、そうなんだ。
すごく売れたらしい。
ガリレオはもう世間体とかは気にしないタイプだったのかな、うん、じゃあ。
いやこれね実は気にしてる。
あ、気にしてる。
そう、例えばその偉いあの教会の人
うん、
にやっぱ怒られたくないから、
うん、
当時すごい偉かった人でメディチ家っていうのがいて、
うん、
まあ、何々家、あのサザエさんの磯野家みたいな感じよ、
うん、
メディチ家っていう偉い一族がいたと、
うん、
でその一族に目つけられたらやばいってなったから、うんうん、メディチ家の惑星っていう名前を星につけたりして、
うん、
なんかアピールしてたらしいよ。
なるほどね。
ごますってたのね、
うんうん、じゃあそこら辺はまあうまくやりながら自分の考えも発表したんだね。
そうそうそう。いやこの辺ちょっとねかなりあの情報ギュッてして話してるけど、
うん、
要は偉い人に媚びを売ってなんとか怒られないように自分の立場をちゃんとした職にして、うん、まあ、このピサ大学にいたんだけど、
うんうんうん、
っていうのを守った上で本を出版したと。で講演会やったりしてちょっとずつ、まあ、いきなり地球中心じゃないですっていうのやばいから、
うん、
まずは私が観察した望遠鏡のこの結果はこういうものですっていうのをいろいろ広めて、
あ、
こういうのがあるから分かる人はこれを解析したら、うん、あれ地球中心じゃなさそうって分かるデータを出したって感じ、
うんうん、
はっきりとは言ってないけど、
うんうん、
こういう結果でしたよっていうのだけ広めるみたいな。
あ、でも本には書いてたんじゃないの。
いや断言はしてなかったんじゃないかな。
あ、じゃあデータだけ書いてたんだ。
そう、データ出して、
うん、
だけどやっぱ目つけられちゃうよ、
うん、
教会の人に呼び出されて、
うん、
この結果はどういうことだと、
うん、
この結果を出すことによって暗に地球は中心じゃないって言ってることなんじゃないのかっていう、
うんうん、
問い詰められちゃうけどね、
うん、
これ1回目の呼び出し教会でこの時は有罪になったりしなかったんだけどあのまあガリレオもね結構偉い教授だったんでもう、
うんうん、
だけどこれ地球が太陽の周りを回ってるみたいなことをあのもう言うのはやめなさいと禁止されたの。だからもう従うしかないよね一旦。
そうだね。
そう、うん、それ以上言ったら有罪になっちゃうから、
うんうんうん、
でクソってなって。だけどあの教会の中の人でも割と理解ある人と、
うん、
もう全然反対派がいたらしいよね。
うんうんうん。
で割と理解ある人が偉くなったタイミングでもうすかさず次の本出すの。
ほうほう。
でこれがガリレオ68歳の時、
うん、
天文対話っていう本を出すんですよ、
うん、
天文学の対話だよね。で本当にこれ対話本なんだよね。
誰と誰との、
うんとね、これ3人の対話本になってて、
うん、
3人の対話本って言わないか、会談本っていうのかもしれないけど、
うん、
1人がアリストテレスの熱心な信仰者っていう人と、中立な知識人っていう人と、コペルニクス的な宇宙論を語る人っていう3人。
はいはいはい。
だから天動説派と、
うん、
地動説派とその中間の人みたいな3人の登場人物を出して、その3人が会話してますっていう体の本、
うん、で結局やっぱり地動説だよねっていうことを唱えてたの、う
ん、そう。この中でこうアリストテレスのこと信じてるやつ間違ってんじゃん的な、
うん、
会話内容だったらしいの。
なるほどね。
そう、
じゃあ1回目にやるなって言われてたことを
そう
もう一回やっちゃったんだ。
そう、もう一回やっちゃってる、うん、まあ対話本にしてるから、
うん、
まあ、なんかちょっと柔らかめに書いてるんだけど、結局その本で言いたいのってコペルニクス最高的なことなの、
うんうんうん、
やっぱそうだよねみたいな内容の本を出しちゃったわけよね、
うんうんうん、
で、あの教会からあの2回目の呼び出しです。
はい、
君ダメって言ったよねっていうで有罪。
なるほどね。
そう、ここで有罪判決が出ちゃうんですよね。
うん。え、この時あの有名な言葉が言われてるとされてるのは、
そう、
ほうほう、
2回目の宗教裁判で、
はい、
それでも動くと言っていたらしい。
うん。
まあこれは諸説ありですけど、まあわかんない。でも気持ち的には絶対そうだよね、これ。
そうだよね、
うん、
もう積み上げてきたデータがあるもんね。
うん
うん。
だしもうそれを広めようとしてさ、こんな対話本まで出してさ、
うんうんうん、
わざわざやってたわけなんで。
そうだよね、
うん、まあだけどまあやっぱ教会が絶対で、もう法律もあるんで、
うん、
もう従うしかないわけですよね。
そうだね、
うん、長いすごい誓いをね言わされるんですよガリレオが、うん、この時70歳なんですけど、
もう地動説を広めませんって。
そう、私ガリレオ70歳、これからはローマ教会の考えと神を信じますっていうのを誓わされたらしい。
はい。 無理でしょ、もう70歳だったら考え方変えられんやろ。
これなかなか変えられないよね、うん、てか変える気ないよね多分、
うん、変える気ないねもう、
うん、これ内心ね全然心折れてなかったと言われてる。でもう普通の人だったらというか他の人だったらもうこの時点で処刑されるんですよ、
うん、
もう火炙りなんですよねすぐ、
うんうん、
なんだけど、まあ、ガリレオはこれまでの功績とかもあったんで一応釈放されるんだよね、監視付きで、
うんうんうん、
まあ、ただもう監視付きだしほぼ自宅軟禁状態だったと言われてる。
うん、
かわいそうだよねこれ70歳で。
かわいそうだね。まあでもそもそももうおじいちゃんだから外出る必要ないのかもしれないけど、う
ん、いやでも本当はさもっとちゃんと星見やすいところ行ってとか、
う
ん、
まあね
観測してとかやりたかったと思うよ。
あーそっか、まだこの時も現役でいろいろ観察とかしてたんだ。
そう、
うんうん、
これでもずっと研究を続けてるし天文学でいろんな、衛星の発見とか星の発見とかしてますね。でこの自宅軟禁中も頑張って望遠鏡で空を見てたとも言われてる。でこれガリレオの最終集大成の本、
うん、
新科学対話っていう本をまた出す。
結局全く反省してない。
いやしてないこれ、うん、もう発表しちゃってるからね、
うん、
でまあ地動説ですっていう本っていうよりかは本当になんかこれまでの集大成、うん、今回は結構地動説の天文学の話しましたけど、
うん、
まあ、これまで物理法則とか見つけたりとかね、
うん、
してるわけなんで、あとは慣性の法則とか、
うんうん、
でそういうものを全部まとめたこの新科学対話っていう本を出して、でこれがまあ機械学とかあと位置運動についての新しい科学に関する論議と数学的な証明みたいな副題がついてんだけど、
はいはい、
もうだから今まで研究したものを全部まとめた本ですよね。まあこれをいきなりバーンって出したわけじゃなくてこっそり他の人に渡して、
うん、
自分が住んでたところとは遠い場所で出版したりしてる。別の場所で。
いやでもさ、うん、観察された上での釈放だったからさそういう動きってバレそうだけど、うん、そこはもうバレないようにやったのかな。
うんとね一応ね客人呼ぶの OK だったらしい。
ほうほう。
人は呼べたから、
うん、
その人にこっそり渡してこれちょっとこっそり出版してくれみたいな、やってたらしいね。
なるほどね、
うん、まあこれもう70歳過ぎてるんで体ボロボロなんですよ、
うん、
結構内臓にね病気抱えちゃったりとか、あと望遠鏡ずっと見てたんでもう視力が弱くなってきたりとかしてたって言われてるね。
うん、
で、まあ、人望はすごいあったんで、家に弟子の学者とかをよく出入りしてたらしいんだよね、
うん、
で晩年は部屋に数学者とかを呼んで議論させてそれを聞いて楽しんでたと言われてる。、
うん、
で1642年77歳の時に、うん、まあ、家族とか数学者たちに見守られながらこの世を去ったと。
なるほど。
言われてますね。
いや殺されたのかと思ってたけど違うんか。
うん、一応ね処刑とかではないです。で、まあ、ガリレオ自体はすごい大学の先生としても有名だったし人気もあったんでもう本当は大きい墓を建てようみたいな計画もあったらしいんだよね当時。
うん、
まあ、だけど教会の人からしたらさでもそんな自宅軟禁状態 の、 今まで教会の教えに従ってこなかったやつの墓を建てるのはダメだろうっていうのでそういう計画もなくなっちゃったりとか。
うーん、お墓建てるのにも教会の許可がいるんだ。
うん、まあもう政府だからね。
なるほどね。
政府がダメって言ったら、ね、だからもうちっちゃい墓しか建てれなかったんだけど、まあ、いろんな人がねやっぱ悲しんで、
うん、
で教会の一部の人でさえもちょっとガリレオ支持派みたいな人もいたらしくて、まあ、そういう人も、
うん、
そのお墓行ってとかしてたみたいね。
うーん、
っていうのがこうガリレオの生涯ですね。
え、ガリレオはさ地動説唱えた時に、
うん、
こうどこまで唱えてたの？地球が太陽の周りを回るっていうのだけじゃなくって それ以外の惑星なんか木星の話とか出てきたけどそういうのも、うん、また同じように太陽の周りを回ってるみたいな話もしてたのかな。
あ、そうそうそう。
うーん、
太陽中心にこの星はこういう回り方をしてるんじゃないかとか、
うん、
そういう説明をしてたみたいな、ね、まあすごいこれざっくり言ってるけど今、
うんうん、いやすごいね。
そうでね、まあ、これウェブとかで検索したら、うん、ガリレオが実際に描いた月の絵とか見れるんで、
うん、
これぜひ見てみてほしいね。すごい綺麗ですよ。
スケッチ、
スケッチこれ見る。
本当だ、すごい。
スケッチうまいよね。
優秀な科学者ってスケッチうまいイメージがある。
うん、というかスケッチできないと多分伝えられないからだろうな。あとあれだね、もう天の川は見えてたけど、
うん、
もうそれも無数の太陽みたいな星の集まりだっていうのも言ってた。
すごい。
とかね。
うん。
本当すごいですよ。
すごいね。
うん。まあこれかなりまとめて喋りましたけど、まあこれかなり あのすごい有名なエピソードなんで、
うん、
っていうのと、まああと諸説ありっていうのは一応言っておきたいけど、
うんうん、
まあざっとガリレオ・ガリレイのやったことというか生涯みたいなとこ紹介しましたけど、このガリレオが亡くなった1642年に生まれたのが次のバトンを受け取るアイザック・ニュートンなんですよね。
お、同じ年に死んで同じ年に生まれたんだ、知らんかった。
そうっていうので続いていくっていうね、まあこのガリレオが出した本をまたそれ伝わっていくわけよね、
うん、
後ろの時代の人たちが、
うんうんうんうん、そっかそっか、コペルニクスからのガリレオからのニュートンだったんだ。
まあこれも物理学の王道みたいな話ですけどね。
そうだね。
そう、まあ、だけどやっぱガリレオ・ガリレイがこの物理学の土台をやっぱ作ってるっていうのがすごい大きいところはあるよね、う
ん、地動説だけじゃないもんね。
そうそうそう、
運動の法則とかね、
うん、とか、まあ、慣性の法則とかもそれこそそれないと、
うん、
古典物理学説明できないんで全然、
うんうんうん、
っていう意味でやっぱすごい人だったなと。
そうですね、
いう感じですよね、
うん、
っていう感じでした。はい、まあガリレオ・ガリレイ、まあ、ちょっと僕は可愛げもあって好きなんですよね、
うん、そうだね、まあ、前半にいろいろエピソードありましたけど、
まあ、前半はすごい学生からお金もあって占いしてたみたいな変な話とかもしましたけど、
うん、
まあでもね、最後の方もね、まあ、望遠鏡ですごいお金もらって偉い教授になった時とかも、
うん、
なんかベネチアの売春婦に夢中になって梅毒にかかったみたいな話とかちょっとそういう変な話もいっぱいあるんだけど、
うん、
それも含めてね、結構愛すべき天才だなと思いましたね。
そうだね、
うん、
そっか、そんな人だったんだガリレオ。
そうちょっとなんかでもだからこそね、人望あったんだと思うよ。
うん、やっぱあれだね、うん、天才は変人なのかな。
そうだね、まあでもいろんなタイプがいるんじゃないかな。やっぱもう我が道を行くタイプで人と喋りたくないっていう人もいればさ。
確かに確かに、ガリレオは人とはめちゃくちゃ関わるもんね。
うん、
人とはコミュニケーション能力ある、
コミュ力高いと思う。
うん、
高い、うん、高いって言っていいのかな、
なんかエピソード的には高そうだよね。
まあね、友達とかは結構多かったみたいですね。
うん、でお金を稼ぐのもうまい。
そう、うまいしお金大好きだったらしい、
うん、
あの前言わんかったけど、ギャンブルのオッズ比ってわかる？
わかんない。
あの競馬とかで言われる、まあ、その確率の見込みみたいなことなんだけど、
うん、
今でも使われてるね。そのオッズ比を初めて使ってたのがガリレオなんじゃないかとかも言われてるね、
うん、
ギャンブルに。まあ、確かにそのギャンブルで、
うん、
まあなんか競馬だったらさ、この馬にどれぐらいかけて、例えばそれがすごく人気な馬なのかどうかによってさ、返ってくる額変わるとか、
うんうんうん、
あったりすると思うんですけど、まあ、そういう確率の計算みたいなのをやってたっていう、どこに才能を使ってんだよっていう感じなんだろ
う、うん、いやでもそこはね、ガリレオにとって多分重要な分野だからね、
うん、そうそうそう、
うん、そこはもうガリレオの才能を使わなきゃって感じだね、
うん、はい、っていう感じでした。次回というか、まあちょっと期間空いちゃうと思うんですけど、まあ、次ニュートンやります。あのおそらく雑誌のニュートンのコラボが出た後ぐらいにニュートンの話すると思います。
うんうんうんうん、
ニュートン期間ある多分
ややこしいね
ややこしい、
うん、
もう1ヶ月ニュートンなんじゃないみたいな、なんか
人のニュートンね。
うん、ニュートンはね、ほんとガリレオ以上にエピソードいっぱいあるから、
うん、
2回で終わるかな、うん、3回ぐらいやりたい気持ちもあるんだけど、ちょっと
ニュートンもまた違う性格、うん、ガリレオとどんな性格なんだろう。
ニュートンはね、
うん、
物静かなタイプですね。
あ、物静かなタイプなんだ。
そっちの天才、孤高の天才感が強い。
あー、でもエピソードいっぱいあるんだね。
そう、だからなんつうの、また全然違うタイプの主人公の話だね。
あ、楽しみですね。
っていうのもね、ちょっとまた4月以降になると思いますけど、
はい、
4月か5月かくらいからやると思いますんで、
はい、
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、っていう感じで、まあちょこちょこ物理学史みたいな話とか研究者の紹介とかもねしてますんで、サイエントークぜひ過去の話とか聞いてもらったり、
うん、
フォローしていただけると嬉しいです。
お願いします。
あと全然あれなんですけど、僕たちの収録環境変わったんですけど、これ音どうなんすかねマイク変えました。
そうだね、
言ってなかったけど、
うん、前の収録でももうすでに変えてたよね。
前の、いや、この前のガリレオはね、前のマイクじゃないか。
あ、そう、
今回初めてマイク変わったっていう感じじゃないかな、
うんうん、
まあちょっとあの前のマイクで収録したストックとか出ることはあると思うんですけど、
うん、今回のは全部新しいやつだね。
そう、音は良くなって ているはず。
はず。
また感想とかがあれば、
はい、
ぜひ送ってください。
お願いします。
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。